お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。今日の最初はヘンリー・アダムスの名言です。流星の時の友は失われた友である。意味は、勢いの盛んな時に寄ってくる人間は真の友人ではないです。これはわかるような気がすると思います。あなたが非常に人気があり、収入も多い時には人が寄ってくるでしょう。あなたに関係を持つことによって何かの利益を期待しているのでしょう。しかし、その時に寄ってきた友人は、あなたが失敗し苦しんでいる時でも友人として交わったり助けてくれるでしょうか。もうあなたに接していても利益はないと考えられると、多くの場合、あなたから去っていく人が多いでしょう。アダムスはそのことをよく知っていたのでしょう。それでこのような言葉を残したのでしょう。ヘンリー・アダムスはアメリカの歴史家、文学者です。曽祖父はアメリカの第2代大統領、祖父は第6代大統領で、父も政治家という名門中の名門に生まれました。自らもハーバード大学を卒業したエリートでした。しかし、その作品には皮肉と懐疑が満ちており、産業化、都市化が進み、目まぐるしく変化する19世紀末のアメリカ社会に批判的な態度を取りました。彼は一風変わった自伝、ヘンリー・アダムスの教育の中で、自分の生涯を失敗であったと述べています。妻の自殺という不運もありましたが、輝かしいアダムス家の歴史が重荷となって彼を圧迫していたのかもしれないです。アダムスの周りには、当代の政治家を含む多くの著名人が集まってきましたが、そのような中で記述されたこの言葉は、彼の深い孤独感を表しているように思われます。次は中国のことわざです。良馬は後ろの草を食わず。さあ、これはどういう意味でしょうか？文字通りの意味なのでしょうか？それとも他に意味があるのでしょうか？意味は、良馬は後ろを振り向いて自分が通ってきた道の草を食うようなことはしない。立派な人物は後戻りしたり、過ぎたことに未練がましくしたりはしないということの例えです。馬は良馬であれば、まっすぐ前を向き、堂々としているそうです。人の場合もそれと同じで、立派な人物であれば、自信を持ってことにあたり、己の行動に後ろめたいことがないから、たとえ失敗するようなことがあっても、過ぎたことにいつまでもくよくよすることがないのです。過去の事柄にいつまでも後ろ髪を引かれる思いを残したり、めめしく泣き言を言っている人に対して、済んだことは済んだこととして、思い切り頭を切り替え、前を向いて、先のことを考えることが大切だと諌めたり助言する場合に使います。このように使用することができます。さっきから聞いていると、あの時こうすればよかったと愚痴ばかりが続いているじゃないか、君らしくもない、良馬は後ろの草を食わず、さ、もっと前向きに話をしようよ。シルバー川柳の中に、妻に随分昔のことを例に出されて批判されるという意味の作品がありました。お互いに高齢者になっているのに、20代の例が出されては、そしていろいろ言われたのでは、その妻は良馬ではないですね。次は日本のことわざです。両方聞いて下知をなせ。意味は、争いごとを裁くには、対立する両方の言い分を公平に聞いてから裁決せよということです。下知は、古くは下知と呼びました。下し、知らせるの意味で、上位者が会社に対して命令、判決などを下す意味で用いられました。裁判だけでなく、対立する意見がある場合、上に立つ者はその両方の意見をよく聞き、公平に判断してことを決すべき意味にも使われます。このように使用することができます。この件に関して、君の言い分は分かったが、まだ結論を出せないよ。ことわざに 両方聞いて議長なせというように、彼らの意見も聞く必要があるからね。私が牧師になるために神学の勉強をしていたとき、ある日教授がこのように教えたのです。A さんと B さんが対立している場合、A さん、あるいは B さんだけの意見を聞いて判断してはならない。必ず両方の意見を聞き、その二つを足して二で割ったところに真実があると思うよ。この教えはとても説得力がありました。それでその言葉に従ってやるようにしています。次はイギリスのことわざです。料理人が多すぎるとスープが台無しになる。もうこれは意味がわかると思います。意味は、一つの仕事に多くの人が関わりすぎると仕事そのものがダメになる。どんな仕事でも、あまり大勢でやろうとすると良い仕事はできない。料理人が多いほど、ポタージュがまずくなるとも言います。スープを作るときに、料理人が何人もいて、皆で味付けをしたのでは、甘すぎるの、辛すぎるのと言って、ひどい味になってしまう。一人の料理人に任せて、腕を振るってもらう方が、間違いなく美味しいものになるでしょう。一方で、多くの手は仕事を軽くするということわざにもあるように、大勢でやると仕事がはかどることも一面の真理ですが、それは仕事によります。料理と限らず、問題によっては、一人の人に任せた方がはるかにうまくいきます。英語には、共同責任は無責任という言葉もあり、仕事の性質によっては大勢でやるか、誰かに任せるのか、見極めが大切です。関連語として日本では、船頭を多くして船山に登るがあります。ギリシャでは、水先案内人が多すぎると船が沈むと言い、中国では大工が多すぎると歪んだ家が建つと言います。次は日本のことわざです。利を思うより費を省け。利は利益の利で、費は費用の費です。もうこれでわかりますね。意味は、利益を得ようと思うより、無駄な出費をなくすことを心がけなさいです。利は、利益、商売所の儲けの意味です。利に走る、利益を上げることだけを求めるとか、利にふける、他のことを忘れて、利益の追求ばかりに熱中するとかいう言葉があって、利益を考えると他に対する一切の配慮を忘れ、手段を選ばない、などということが起きてきます。ことわざにも、利益にふける商人は質。商売は、儲けばかりを考えていると失敗すると言っています。利益ばかりを考えるより、まず無駄な出費をなくすことが大切だということです。それでは今日はここまでにしましょう。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。